リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。マレーシア国防大臣と会談し、シャフリー大臣がプラボー大統領から特別メッセージを伝えることについてお伝えします。シャフリー・シャムスディン国防大臣はマレーシア国防省事務所で、マレーシアのダトスリー・モハメド・ハレッド・ノルディン国防大臣を表敬訪問し、会談を行いました。インドネシア国防省事務局防衛情報局長のフレガウェナス・インキリワン准将は、1月21日火曜日記者会見で、シャフリー大臣は近隣諸国としてのインドネシアとの二国間関係を発展させるために緊密な協力の重要性を強調するプラボー・スビアント大統領のメッセージも伝えたと述べました。今回の訪問は、さまざまな戦略的取り組みを通じて防衛協力を強化するという両国の共通の決意を確認するものです。インドネシア国防大臣は演説で、今回の会談が将来的に二国間関係の基盤をさらに強化するための足がかりとなることを期待すると述べました。フレガ照準は、地域協力エコシステムを強化するための一方として、インドネシアとマレーシアは構造化された持続可能な協力を実現するための戦略的協定として ASEAN 防衛産業協力の発展も奨励していると付け加えました。それでは次のニュースです。インドネシア外務副大臣は、国連安全保障理事会にパレスチナ和平に向けた具体的な措置を要請することについてお伝えします。インドネシアのアルマナタ・ナシル外務副大臣は、イスラエルとハマスの停戦合意を受けて、パレスチナの人々の苦しみを終わらせるために、国連安全保障理事会が直ちに実際的な措置を取るよう強く要請しました。1月21日火曜日、アンタラ通信社が受け取ったインドネシア外務省のプレスリリースによると、これは月曜日に中東とパレスチナ問題を話し合った国連安全保障理事会の公開会議で、アルマナタ・ナシル外務副大臣が語ったものです。アルマナタ・ナシル外務副大臣は、ガザでの停戦達成を歓迎しており、この合意は中東和平達成への第一歩となるはずだと強調しました。しかし、アルマナタ・ナシル外務副大臣は、数万人の命が失われた後に合意に達したことを残念に思います。さらに、アルマナタ・ナシル外務副大臣は、国連安全保障理事会は合意のあらゆる段階が完全に履行され、繰り返される暴力の連鎖を止められるよう確保しなければならないと付け加えました。それでは次のニュースです。貿易副大臣は、トランプ大統領の関税政策は史上大体のチャンスだと明言したことについてお伝えします。ディアロロ・エスティ・ウィディア・プトリ貿易副大臣は、ドナルド・トランプ米国大統領による輸入関税調整政策の計画は、インドネシアにとってこの政策の影響を受ける国々の一部を埋める、あるいは代替するチャンスだと述べました。これは火曜日、ジャカルタで行われたインドネシア現代市場サプライヤー企業家協会、またはアペティガ ME の運営開始式後に、ディアロロ ST 副大臣が語ったものです。しかし、ディアロロ ST 副大臣は、貿易分野の計画や戦略を準備することで、トランプ大統領の輸入関税調整計画を予測すると述べました。さらに、ディアロロ ST 副大臣は、ドナルド・トランプ大統領政権下では、インドネシアと米国の貿易関係が強化され続け、輸出の拡大と強化に 向けた政府の決意が実現できると確信しています。それでは次のニュースです。トルコとインドネシアの文化関係は歴史、文化、芸術、音楽の振興により強化することについてお伝えします。在インドネシアトルコ大使タリップ・クチュッカン教授はトルコ人とインドネシア人の間の歴史的文化的関係は16世紀に始まった長い歴史を持つと述べました。これはジャカルタでインドネシアのファドリゾン文化大臣と会談した際にクチュカン大使が語ったものです。クチュカン大使は1月21日火曜日公式声明で両国外交関係樹立75周年の枠組みの中で既存の関係を強化するため2025年にトルコの歴史、文化、芸術、音楽を紹介するイベントをいくつか開催する予定だと述べました。クチュカン大使はまたトルコ大使館はジャカルタの織物博物館はかつてオスマン帝国時代に総領事館として使用されていたことを考慮すると様々な大学でトルコに関するセミナー、ワークショップ、会談を開催する予定だと述べました。クチュカン大使はジャカルタ織物博物館と協力して様々なイベントやプロジェクトを実施できることを嬉しく思っていると述べました。それでは最後のニュースです。アピンドはプラボー大統領の100日間の職務においてビジネス環境の維持に配慮してきたと述べたことについてお伝えします。インドネシア経営者協会またはアピンドはプラボー・スビアント大統領は在任期間のこの100日間、インドネシアのビジネス環境の維持に配慮してきたと述べました。アピンドのシンタ・カムダニ会長は1月21日火曜日ジャカルタでインドネシアのビジネス環境を維持する大統領の配慮は贅沢品のみを対象とした付加価値関税または VAT を 12% に引き上げる決定から分かると説明しました。これはビジネス環境を維持するだけでなく人々の購買力も維持すると考えられています。同紙によるとプラボー大統領が示したもう一つの配慮は数カ国への訪問を通じてインドネシアに多くの投資を誘致したことだということです。しかし同紙は特に労働者の賃金に関してプラボー大統領がまだ完了すべきことがあると述べました。プラボー・スビアント大統領とギブラン・ラカブ・ミラカ副大統領の政権は2025年1月28日にちょうど任期の最初の100日目を迎えます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。